金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオ、はい、はい、始まりました。5月でございます。32回目でございます。皆さんお元気ですか？暑くなったり寒くなったり、今日はちょっと雨でございますがね、これから暑くなるそうでございます。皆さん気をつけて生きていきましょう。私は毎年恒例、マイ空調服をついに、教えてから出しまして使っております。工事現場の人じゃございません。すごく涼しいので使っております。金銀財宝ただの変態でございます。はい、ということで、この放送はアートヒルズミュージックさんの提供でございます。いつもありがとうございます。はいね、さあね、何話そうかななんて思ったんですけど、ちょっとね、今日はちょっといろいろトラブルがあってね、変なタイミングなんでございますけどね、ちょっと大丈夫でございますよ。さあ、気をガッと入れて、うん、はい、入りました。まあこれも感じ、まあ相変わらずコンビニでバイトしてんだけどね、夜勤とか夕勤とかやってんだけどさ、この前のね月曜日か、まあ冷凍食品とかいろいろ出してたんだけど、なんか若いお兄ちゃんたち3人入ってきてさ、お店にね、でそのお店に入ってきたお兄ちゃんたちと一緒にさ、夜中の1時半ぐらいですよ、本当にモンシロチョウが入ってきたのよ、一緒に。あららららららら、パタパタパタパタパタパタパタで、うわー、虫入ってきた、めんどくせえと思ってたんだけど、なんかね、私がその冷凍食品とか出してるんだけど、私の周りをパタパタパタパタ飛んでんのね。なんだこの虫は。普通人間避けるじゃない。なんか寄ってくんのよ、モンシロチョウが。深夜のモンシロチョウよ。なんかカナブンとかそっち系だったらわかるけどね、夜行性のね。多分蝶は、モンシロチョウは昼間じゃねえかな。で、まあ寄ってきてね、まあ光があるから寄ってきたんだけども、なんか、しつこいなと思って、どうすっかな、いや、殺めてしまうのはねかわいそうだから、とりあえず、ちょっと奥にギュッと押し込んで、うまくいけばポンって取って逃がしてあげようと思ってね、やってたのよ、仕事を止めて。でやっとお店の冷凍食品の方にこうグッと押して、ギリギリまでこう押し込んでって、やっと手にポンってで触ったのね、モンシロチョウさんを。そしたらね、消えたのよ。あれ？いや、今確かに捕まえたよな。いや、捕まえた。あ、分かった、裏側かなんかに入っちゃったのかなと思って、引き出しみたいなのガーッと開けたり、バカッと開けてみたりしたんだけど、いないのよ。おかしいな、なんだこれと。まあどっかに入っちゃったのか、いや入るほどちっちゃくないしね、結構な大きさでございますから、ってなことがあって、なんかの虫の知らせなんて思うわけよ、オカルト好きな私にとっちゃ。まあそんな感じで終わったらね、次の日の午後ぐらいか、まあ夜勤を待って家帰って爆睡してたら、電話かかってきたのよ、携帯に。ん？なんだよ今頃って言って出たら、まあ先月ね、出演出てくれた私のお母様のみっちゃんから電話ですよ。え？なんかあったのかと思ったわけよ。そしてね、どうしたのって言ったら、お兄ちゃん聞いてよって。え、なになに？なんか悲しそうな声で言ってくんのよ。ね、2日前に取ろうと思ってたイチゴが盗まれたのよ。え？イチゴが盗まれた？何個？1個つって、楽しみにしてたね、熟したイチゴ取られたんですね。いやいや、だから小動物とかなんかそういうのじゃないのって言ったら、違う、絵のところからもう取られてるの。その感じの虫の知らせだったんだね。ほっとしましたとさ。 ということで CM でございます。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオでございます。ね、まあそんな、感じだったんですが、そりゃねダメよ撮っちゃ。でね、なんかね、なんか調べたみたいなのよ、みっちゃんが。そしたらまあね、犬の足跡みたいなのがついてるから、なんか、あ、それね、私の自宅というかね、おばあちゃんの家なんだけどね、おばあちゃんの家もちゃんと両方使ってんだけど、おばあちゃんの家の方のなんかね、通り道になっちゃってんのかなって、散歩の犬の足跡があってね、引き返したりしてるような足跡がちゃんと残ってんのよ。なんかどうなんだろうね、ダメだよって言ってたもん。その農家の人がさ、せっかく育てたの大量に盗まれてへこむ気持ちわかるわっつって、いちご一個でこれだものっつって、ダメだよ取っちゃ。せっかく、もうそれも犯罪ですからね。で、私そんな話を聞いたらまた思い出してさ、ああコンビニの万引き犯ついに捕まえたの100人超えたな。前回は80人とか言ってたんですよ。100人超えましたよ。もうね、捕まえちゃうのよ、このなんていうのかな、役者やってたり芸人やってたりしてコンビニ30年ぐらいやってるとさ、変な能力ついちゃってさ、もう怪しい人も入ってきたら分かっちゃうようになっちゃったのよ。まあ万引き G メンなの、なんだこの能力と思うけどさ、最近だからそのいろんな万引き犯いるよ。前も話したんだけど、そのあれよ、その取ったところをもう一回品物を出して、品出ししてバレないようにする多分元店員じゃねえかってやつとかね、なくなってる商品をビデオで確認してもそいつが来たんだけども、撮ってる映像がいくらコマをゆっくりやっても見えないマジシャン的な万引き犯とかね、本当にね、いろんな種類の万引き犯いるよ。なんか一元さんなんだけどね、気軽に話しかけてきて安心させて店員をねでその間に撮っていくやつとか、まあそれも慣れちゃってんだけどね、一元さんで慣れ慣れしく話してくる人っつうのはもう基本怪しいから。あとはもうあれよ、集団で10人ぐらいで、高校生だったな、10人ぐらいでね、店の中、こっちはワンオペなのね、夜勤ね、もう残念ながらぐるぐるぐるぐる回ってさ、なんだこいつらってビデオで追っかけるわけよ。もうレジに立ってたらラチが開かないから、そしたらさ、目離したところで一人のその死亡格みたいなやつがさ、あの充電器一番高いやつとか取ってったりさ、まあそいつは後から捕まったけどもね、とかもういろんな万引き犯見てくるとさ、もう慣れちゃったんだけど、ここ最近はさ、私ファミリーマートなんだけど、まあローソンとかセブンイレブンは大丈夫だと思うわ。あのセルフレジあるじゃない、セルフレジ、セルフレジね、ファミリーマートあれもお客さんに任せんのよ。お客さんに任せてちゃんと商品をお客さんが勝手に売って勝手にお金払うシステムなんだけどさ、セブンイレブンとかっていうのは商品は、自動じゃない、店員が打つんだよね。そしてお金払うのがお客さんなのよ、勝手に自分で払うの、だからね、 あのお金のミスとか全くそういうのないんだけどもね、ファミリーマートってもう任せっきりなのよ。だからその正義感、そういう悪い気持ちがある人だったらもうやりたい放題よ。だからもう、まあそれだって人件費のこと考えたらいいんじゃねえのって考えなんだろうけどね。なんかだからセブンイレブンとかローソンのやり方を入れたらいいんじゃねえのと思うんだけどもさ、その、打ったふりすんのね。打ったふりすんのよ。2個、3個。あとは取り消しとかね。買ったふりして店員を騙すってのが今ね、すごい。これで今捕まえてる。しかも目の前にセルフレジがあって、こっちレジやってんだけど、目の前でね、打たないで取ってこうとする外国人の方もいるしね。なんかね、よくするなと思ってさ、100円、200円とかでさ、 なんか悲しくなってくるよ、100人も捕まえちゃうと。あ、そういうね、いちご、みっちゃんのいちごの話聞いたら思い出しちゃったけどもね、やめましょうね、ちゃんと商品は買わないと。もう神様見てるよ、いくら気づかないとしても。まあ俺は気づいちゃうけどもさ、もう大体わかるもん。やるやつってのはもうあれよ、マスクしたり、あのもうね、入ってきた時点で服装でも分かっちゃうようになっちゃったから、帽子かぶって顔隠すの、マスクしてね、うん、もう今マスクしなくてもいいじゃない、あえてマスクしてきて。あと結構やっぱりね、服がねグレーとか黒多いね、ああ、共通して。そしてね、レジよりも離れたとこから店から入ってくるね。何の悪さもしない人はね、もうレジとか店員の近く行くのと、あとはね店員の位置を確認するんだよね。まあビデオで見て確認してくる方はもう素人なんだろうけども、要はあのウォークインつってあっちのお酒とかドリンクペットボトルがあるコーナーのガラス越しに見てくるやつとかいたりね。もちろんこっちは分かってんだけどもね、まあ、だからまあありえねえ数の万引き犯捕まえちゃうんだけども、これ警察官だったら相当出世してるぜ、こんな万引き犯やったらな、どれだけ俺が貢献したか。まあまあそんな言ってもしょうがございません。なくならないものはなくならないんでございますね。まあしょうがないでございますっていう万引き犯の話をしちゃってね、そう、それからコンビニの話だからコンビニの話でいきましょう。あの皆さん、この金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオを最初から結構聞いてると必ず出てくるエロ神様という方、お客さんにいるんですよ。僕が名付けたんですけどもね、深夜の3時4時ぐらいにいらっしゃって、そしてカード買うんですよ、番号が20桁ぐらいあるカード、そしてそれをちょっと目がちょっと弱いのかな、全部書いてくださいって来るお客さんいるんですよ。70後半ぐらいの方かな、和服みたいな寒い着てさ、セット履いて髪の毛分けて、ひげがちょっとちょびひげみたいな、もうでもう毎回そんなことしてくるのね。でその人が何回も来るからさ、もう詐欺に遭ってんじゃないかと思って、毎回1回ずつ3000払うのね。で俺が聞いたらさ、その大丈夫ですか、それ詐欺にやってませんかっつったら、大丈夫、数字書いて、あ、わかりました、書きます、これ申し訳ないですけど何やってんですかっつったら、これなんだな、熟女クラブって言った、お客さんがいて、もう僕はその熟女クラブというのを聞いてからめんどくさくねえなと思って、いつ来んだろうと思ってるお客さんがまた久しぶりに来ましてね。だけどね、買わないんですよ、そのカードね、3000円の。あれ、どうしたの、今日は買わないですかって言ったらね、もう飽きたってね。これね、熟女クラブって言ってね、3000円払って30分で、向こうの、年齢は熟女ですから50とか60の方が、ひとみちゃんが最近いいんだよとか言ってましたけどね、月、10万ぐらい使っちゃって食う飯の金がねえやとか言ってたんですけどね、最近はもうなんか飽きたそうです。はい、エロ神様という情報でございます。まあまあコンビニでもね、万引きする人もいれば、まあ普通の人の方がもちろん多いですよ。そんなね、エロ神様最新情報、熟女クラブ飽きましたという話で、どうでもいいでございます。でですね、最近熟女クラブ、若者、きれいね、あ、そう、これもね、最近一緒に働いてる方いらっしゃるんですがね、まあ、まあんま言うとね、この時代そういうの言うとあれなんですけどもね、細かくてね、もうめんどくさい人いるんですわ。でなんか知んないけど、その人ね、若者たちがみんなその人と入ると切れるんですよ。びっくりしますよ。もう今までね、30年コンビニのお世話になってますけども、ここまで一緒に入ってた人に切れられる人ってはいない。なんでかと思ったらね、自分で仕事しないで人に仕事させてね、でその仕事に対してね文句言ってくる人なんですよ。そりゃ切れるわ。 まあ僕はもう慣れてるんで、もっとひどい人とかいろんな人とやってきたんでね、免疫がついてるんで、最悪の店長、ね、今は亡き東高円寺の、サンクスというお店で働いてた20年以上前の、店長、名前忘れちゃったけどもね、その店長はね、もういい加減すぎて電話で切れて辞めましたけどね、こっちがね、どんなひでえやつかっつったら、その女子高生がの、まあ、新しい店長になって残った人と残らない人いたんですけど、私は免疫力が結構強いんで残ったんですね。そしたらなんか女子高生、残った女子高生泣いてるわけですよ。どうしたのどうしたのって来たら、あのね、聞いてくださいよ佐藤さん、私佐藤って言うんですけどね、面接の時この店長こう言ったんですよって。うん、何？あの、君たち家畜なんだからさ、あの、俺に迷惑かけないでよ。ひどくないですか？ひで、家畜なんだからねって君に言ったのって、高校生の18歳の可愛い女の子ですよ。そっからもう私結構ショックで、やめりゃよかったのにっつったんだけどね、家畜とか言う？まあ、結果その人はね、仕事いい加減すぎてね、俺が切れてね、あんたの店で働いてらんねえよって辞めたんだけどね。まあ、そういう風な最悪の店長もいたから。まあ、その程度だね。ただその人はまあ、細かい人なんですけどね。まあ、M さん、その、切れさせる、今一緒に働いてる方なんですけどね。まあ、まあ、ごもっともなことも言うんですよ、仕事に関してね。だけどね、鼻毛が出てるんですよ。うん、説得力がないわ。鼻毛それよって思うんだよね。まあまあこれもね、いろいろ思うんだけど、鼻毛が出てるとどうもなんかそれらしいこと言ってもね、笑けてくるんですね。なんでしょうね。まあバカボンのパパが、まあ、頭にこびりついてるのかなんか知りませんけども、まあまあいろんなね、コンビニ話であっという間に終わっちまうじゃねえかってことなんでございますけどもね、まあまあ鼻毛はそれよと、人は、見かけも大切よっていう、わけわかんないお話でございました。 CM でございます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオ。あららら、あっという間、あっという間だよ。なんか愚痴とかそんな感じの話ばっかして終わっちゃうぐらいね、あっという間でございます。ね、でも見た目って結構大切よ。私ね、前は高円寺の家賃3万6000のね、風呂なしアパートに20何年間住んでたんだけどね、もう生活態度も悪く、生活も悪くて、もうね、歯も磨かねえでね、ぶっちゃけね、歯がね、9本ぐらいなくなっちゃったのね。今ね、ギバですよ、ギバつけてんだけど、見かけっていうのは大切でね、例えばギバ、俺前歯の2本が欠けちゃって、そこにギバつけてんのね、部分的なやつね。下はもう結構ないんだけど、錦鯉の、なんだ長谷川さん、あの人ね、10本なくてね、私同じぐらいの年なんだけどね、私は9本だから、やっぱ1本足りないと売れないんだね。やっぱ1本違う、もっと泣かさない、そうじゃねえよっていうね。まあいいんだけども、その前歯のギバを外してさ、例えばどっかに行くじゃない、買い物とかに、つけてる時と外してる時では、その店員の態度が本当に違うのよ。なんだろうね、やっぱり見た目っつうのは全然違う。俺も接客やってっから分かるんだけど、つけてる時は普通なんだけど、外してる時はなんか 舐めた感じでやってくんだよ。なんだろうね、見た目って大切だね。しかも私はね、その今言った高円寺の太田荘、家賃36,000ね、阿佐ヶ谷に住んでた、オードリーの春日さんね、もう売れっ子ですよね、あの人家賃39,000でございます。私よりも3,000高い。やっぱね、3,000安いと売れないんだよね。うん、そういうこと、そういうことじゃねえよ。なんかわけわかんないね、情報、どうでもいい情報でございました。福島県情報ということでね、福島県のね、二本松市、6月13日土曜日、14日、13、14ね、日曜日、お菓子、お菓子、二本松お菓子デイ2026というものを やりますでございます。はい、ということでございます。あとはなんだ、福島県情報ありました、これはなんだ、これちょっと待って、出てこねえな、ちょっと待ってね。あ、これね、いつもありがとうございます。福島県さんとね、あのキリアンジョーさん情報、福島農家夢ワインというものが、5月の24日、福島県二本松市で、ございます。調べてみてくださいね、なんかワイン農家がやるイベントでございますね。うん、いや、さ、なんだこれ、曲聴きながらなんかワインでも飲むのかな、ということでございました。ということでね、あっという間に5月終わりでございます。皆さん熱中症に気をつけてね。また来月、バイバイ。